こんばんは、経済総合分析手法です。本日は権威からの解放についてお話しします。権威からの解放される、そういう時代なんですね。で、まあその一つ大きな動きがありますね。それは仮想通貨、暗号通貨ですね。まあ法定通貨っていうところですね。そこから違うっていうところですね。法定通貨ではないので強制されていないんですね。なので人々の間の信頼信用っていうのは彼ら自身で築いていくってことなんです。まあ時勢の経済なんです。今までは何だったかっていうと頭ごなしの経済だったんです。で、まあベーシックインカムっていうのもありますけれども、ベーシックインカムはこれもでさえも過渡的だったと思いますね。暗号通貨から見たらね、まあその政治の力に頼っているってことのところです。まさに政治からの解放なんですね、この暗号通貨は。ただし人々の信頼と信用、安全安心というのを自分自身で、私たち自身で培っていくってところなんです。でコミュニティというものが不可欠になってくるんです。コミュニティの中での共通認識だから、そのコミュニティの中で、そのコミュニティごとにいろんな通貨ができてくるでしょうね。で、その場所というのがおそらく私はネットワーク上になってくるかなと思います。本当に大転換なんですね、これは。今までのように何かが私たちを一律に縛ったり守ったりっていうところがだいぶ薄くなるんです。けれども大きな特典があります。それは戦争ですね。戦争から解放される可能性が高いです。だからいいことです。で、我々だから孤独とか貧困とかというものを解消するには、また孤独貧困というものを理解できるね、人たちで信頼関係を作ればいいんです。まあそれで今の人口を維持できるかっていうのは分からないですけれども、もう頭ごなしに、何だろう、人々の役割を上から目線で決めていくっていうことはもう弊害の方が大きくなってきたなと思うんですね。ただし私たち自身の人徳を磨かないといけません。この転換でやはり役割を失うのはマニュアル人間なんですね。マニュアルの通りにやっていればある程度のことはできた。まあそんな人が今までのコンピューターでもだいぶ配置転換を余儀なくされたし、これからさらに AI によってそのパターン認識というところを機械でできるようになると、またさらにそういった人が配置転換を求められるわけですね。役割の転換を求められますね。で、やっぱり自ら役割を果たしていくということなんですね。もう役割という概念すらも曖昧になってくるかと思いますね。本当に協力し合って何かをやっていくということで、意気投合してやっていくんです。で、今まで通り上から与えられた役割とか、どこかで聞きかじったような正義とか、そういったもので回っていく時代ではもうないってことなんです。けれども、それどこかで聞きかじったような正義、どこかで聞きかじったような物語、こっから解放されることで、人々がその確実的に動員される戦争っていうものがもうなくなるわけです。そしてまあその大義のもとになくなるということがなくなるんですから、とてもいいことなんです。だから本当、戦争廃絶を願うならば、ベーシックインカムを通り越して、まあ、仮想通貨、これをね、視野に入れていただけるといいかなと思います。全くわからないと思うんですけどね。つまりこの、まずこの仮想通貨っていうのは、まあネット上でその証明された、まあ、コインなんですね。ブロックチェーンと言われている技術によってネットワーク上にコインを存在させることができるんですね。で、またこのコインは細かく割ることもできるんですね。そしてみんなで共有認識しているから、それを送れるんですね。中央銀行がなくても、国がなくて。だから国の役割というのが変わってくると。 もう暗号通貨に関しては国も認めるしかなくって、国のしたことといえばもう仮想通貨取引所を認定したということ、まあここに尽きると思いますね。仮想通貨取引会社8番とか番号をつけて完了しました。もうそれだけです。禁止することもできませんでした。あ、そうです。人々のその財産権っていうのは自然権ですからね、国がどうこう言うことはできない話です。で、国が本当にお金というものからも距離を置いたということは、我々はやっぱり僕たち自身の信頼と信用を僕たち自身で培っていくということなんです。で、福祉ですね。最低限の生活福祉というのも国による強制によって生まれていたんですね。生活保護ですね。だからその生活保護というものも国家権力で強制的にやってきたものをなんとか人々の理解によってやっていくってことですね。このベーシックインカムと言ってたんですけれども、本当のベーシックインカムっていうのは暗号通貨と仮想通貨と切り離せないかと思いますね。だからそこには本当人々自身のコンセンサス、理解同意っていうのは必要なんですね。弱者に対する理解、同意、同感といったものですね。共感です。弱者に対する共感っていうのを、それがあれば国によって強制されなくとも、現状の社会福祉、生活保護のようなことはね、おのずとできるはずなんですよ。そういったコミュニティが、そういったまあ共同体がね、本当自生的に、まあ自ら入るとは書きますけれども、自生的に生まれてきます。国が強制しなくてもいいということです。で、全てが国が強制しなくても、もう自らもう土に植わる草木花々のように自らの力で実っていくということなんです。で、まあ、国というか、まあ、少しばかりその自意識のある人は何をするかって言えばいいと、まあ五角形を作って見守ればいいんです。人々を縛りつけるのではなくって見守ればいいんですよ。まああまりにもその偏った姿になっていればいい、まあ老婆心から少し示唆をしてあげるってことですね。少し助言をしてあげるってことなんです。こっちの方だけ伸ばしすぎだよ、バランス悪いよっていうようなところですね。で、まあ、それを国が頭ごなしにああだこうだと言って押し付けるということが終わるんです。で、人々の間を人々自身が認め合った暗号通貨が流れるんですね。で、それはまあ先取り特権で、一応ビットコインというのがもうすでに流通をしてしまっているということなんですね。で、現在そのビットコインというのが暗号通貨界隈でその一応トップシェアでして、まず暗号通貨を買いたければビットコインを買ってからまあ交換をするんですね。さらに取引所の中で交換をしますということなんですね。だからビットコインの値動きというのは、だから自社でいうともう門前町のような場所でして、まずここにお金というか人がやってくるんですね。だからもうビットコインの暴騰暴落というのは、つまり暗号通貨界にどれぐらい資金が流入していってるかというところが分かるのはビットコインの値動きですね。で、まあこれが将来、だから直接ビットコインでなく他の暗号通貨が門前町というか最初の入り口になるかもしれないですけれども、でもそれはまたその時々考えればいいかなと思います。でも一番大きなことは、だから例えば証券会社が、今までであれば銀行や証券会社が人々から預かったお金を横領しないのはなぜかって、それはもう権力が監視していたっていうことです。法律によってそう規制されていたから略奪しないわけですよ。これは預かったお金であるっていうことです。 でも本当、笑っちゃうような話なんですけど、本当、暗号通貨の世界の最初の頃というのは、本当、その銀行というか資産運用業を装っているのに、実は資産運用ができていなくって、お金が回らなくなったら、お客さんから預かったビットコインを横領して逃げてしまうという。で、まあ、その後もある ICO ですね、初期の ICO は、イニシャルコフリンコインオファリングですね。コインを集めておいて、元のまあ資本金に相当する元で集めておいて、何もせずに解散してしまうと。もう本当に横領ですよね。ただこれが、だからビットコインは、当時のビットコインっていうのは、政府からするとトライようのないものだったから、なかなかそれを横領としてね、摘発することは難しかったんですけれども。それはあんまりだということで、まず取引所をまあ登録しましたと。それはその現実の国家的なアプローチですね。まあそれはそれです。ただ人々は根本的にそういった本当に自由な状態に置かれるわけですね。もう本当、自分の力で自分を守る、まあ、自分だけじゃないですけどね、もう信頼し合った人々で共に助け合って生きていくということなんです。けれど、僕ずっと生きてる感じがすると思いますね。今までのように、まあ会社や国から雇われて、ああしろこうしろと上から命令がやってきて、その意味を考えるまでもなく、日々それをこなすだけの毎日。それが、だから、自分というものを打ち出していくという生き方に変わるんです、これからは。で、人々と意気投合して日々を生きるんです。で、その間、その少しばかり大きいプロジェクトの場合は、お金をその集めたりするけれども、まあ身近な例で言うと、セミナーをやったりお茶会をやったりするときに、まず場所を借りるのにお金が必要であると。この場合は、まずお金を払うけれども、お客さんが来てくれるという約束があれば、主催者さんはお金を回収できるわけですね。それは、だからそのお客さんというか、一緒にセミナーに来てくれる友達ですね、彼らとの友情というか、その信頼があればできるんですね、そのお茶会を開くということが。そういった少しばかりの潤滑油になるビットコインがね、そういったような暗号通貨が。まあそれはいいとして、そういったものに、例えば1コインにつき何本というお金がどんどんどんどん釣り上がっていくことは残酷だっていう人もいるんですけど、これはまあ数字で測る以上仕方がないですね。つまり信頼度です。まあビットコインの値段であれば、ビットコインをお金のようなものだと信じる人たちのコミュニティの間での信頼度っていうことですね、あの数字の意味は。もうこれは上がっていくしかないと思いますね、やっぱり。もうなかなかこれを押しとどめることはできません。だってもうそれしかないではないですか。国がこれがお金だと言って強制をしないのであれば、その信頼度は数字として測れるっていうことなんです。本日もご清聴いただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。